先週の第12、ベノレタかけらたちが1、から12、までで一番良かったと感じた私ですが、その後に来た今回の第13、煉獄昇尊も地獄昇尊の物語の中では屈指の、であったと思います。この2、レオ、の視点や語りたいことをうまくシフトした大森隆弘監督をはじめとするスタッフの手腕には素直にありがとうございましたとお伝えしたいです。そしてこれからもよろしくお願いいたします。かっこ、来年もよろしくお願いいたしますと。イライソン、福本、かっこ、CV、時、志郎、ターゲット、大河内、ターゲットにキャストがないのにもちゃんと意味があって、とにかく物語を語る視点、動かす視点、見る視点、うまく切り替えることに成功しているのには驚きです。脚本の西園、悟さんは第5、高い塔の損以来2回目。絵コンテの章、正志さんは第6、昼下がりの窓以来2回目。演出の、ザ・誠さんは第1、夕闇の、方より第7、ひび割れた仮面に続く3回目。作画監督の山本沢子さんは第7、ひび割れた仮面以来2回目と、すでに地獄昇尊に関わっており、しかも個人的に、値の高い上位階の、を担当されている方々だったのですが、今回見事に機能して、一本の見応えある回が仕上がっております。冒頭は柴田鈴臣が閻魔愛の今を知るところから始まります。俗言鈴臣が知ることができるのかは、だに謎ですが、父親の柴田一の存在意味や行動する意味が今、で強く導かれます。鈴臣が知った古本屋での閻魔愛の姿から始まる一の調査。ついに見つけた古本屋で愛が立ち読みしたとされる一冊の古い雑誌に掲載された一点の章、煉獄昇尊。その内容はまさに現在の地獄昇尊に重なる内容であり、偶然ではないとさらに追いかける一。鈴臣の不思議な力以外は非常にオーソドックスなお、の流れと描写、演出なのですが、その抑えた感じと現村にあり得ると思わせる、ノンフィクション感とでも言いましょうか。この流れは揃いしくない分、非常に、特力を持って伝わってきます。西園さんはやっぱり上手いし、翔さんの絵コンテ、座さんの演出は今までの地獄昇尊と違った柴田一が、を動かす今、にぴったりです。いや褒めますよ、褒めさせてください。雑誌の編集、にたどり着き、翔族の性を知り、また、挿絵が族が執筆したことや差し替えられた煉獄昇尊の絵。いやはや、この白黒の一枚のカットがあまりに美しい閻魔愛であり、雑誌のイメージに合わなかっただけで掲載されなかったが、最高の出来であったと、売れっ子作族の大河内と仲の良かった挿絵が族が持ち込んだ賞、と、ええ。その挿絵が族の福本の御事の自殺、ああ、これはと、市町村にも伝わってくる事件の背景が感じません。昔住んでいた住所、ジンネルも、街の風景は変わりすぎており、しかし、金貨に残った古いアパートに干してあった洗濯物を見て一がここに住んでいると察したのには、勘以外にも族かあったように思えます。村庭に福本はそこに住んでおり、自分の死期が近いこと、地獄に流されることが近いことを察していたと。福本から語られる50年も前の悲しい出来事。個人的にはまたレイプ、強姦だったのは正直しんどいのですが、美しかった福本の御事。それを力ずくで凌辱した大河内。御事は自殺、己の中の恨みが大きく膨らんだ時に大河内が、していた、地獄通信にまつわる、が、現村のものに。その頃は神、の尋ね人、高孫の空欄に、普通の人が見ても族もないはずのところに、連作先が、カビ上がり見えてしまうというシステム。そして、ポストに依頼を投函した村官に現れる地獄昇尊、あとは、全く、現在と同じシステムや性、なのですね、福本さんが語る、その歴史は、孫戸時代には記録が残っていると。そして、安土桃山時代にまで遡ると、なんと、戦孫時代に遡るのか、地獄昇尊は。もしかすると、もっと古いのかもしれませんが、飛脚の歴史は鎌倉時代まで遡るし、地獄の概念も仏教だな、神道にはないものだし。そうか、極楽浄土に行けずということは、遡っても浄土神それが日本各地に広まった鎌倉時代までってとこでしょうか。しかし、安土桃山時代という言葉が出てきたことに意味はあるでしょうから、戦孫時代、戦乱下国上の世の中で生まれた、恨みを晴らすとしながらも、人々を地獄へ流し続けるシステム。どうやら、やはり、閻魔愛が本人の意思ではなくて、強制的にさせられている印象が強まってきたのかも。だから、鈴臣に見せ、言わせ。福本にも、煉獄昇尊を書かせ、その福本が書いた意味も、柴田一に示すためだと来ましたか。うなるね、これは。そう思って来ましたか。柴田親子への流れのシフトが、妙ですな。福本が語る、地獄へ流されることが決まっているイライソンの人生。やはり、心落ち着くこともなく、むごいとしか言いようがないこの世の物語。無情だね、これは。しかし、が描き続けていた数多くの閻魔愛、地獄昇尊の肖像たち。最後に、瞳に筆を入れる福本。筆を置くとその瞳から涙が流れ、溢れ出し、福本さんは死亡、そして地獄行きの船の上。そこには、50年前と全く変わらず地獄昇尊の姿が、ここで保つ、は、されたかい、かっこ、正確には保つ、は、されたわけではないけどが切ない。おそらく、閻魔愛が本当に語りたい言葉は語らせてもらえないものなのであろうよ。 大河内に会えるかというつぶやきに対して、地獄も結構広いから、としか言えないのは切ないね。いや今回も、もうやりきれない気持ちでいっぱいだよ。だが面白いよ。地獄小村、今後の問題は和乳道、一目連、骨そんなお嬢のいない間に明らかに柴田一に対してこれ以上関わる、邪魔をするようなら消す相談と決意をしているところでしょうか。なわけ、なしでも人を殺すことができるのでしょうか。け、なしで殺された人間も地獄に流されるのでしょうか。様々な謎を散りばめつつ、今後の気になるポイントとしては1は地獄小村が全ての元凶だと思っているようだが、市町村側からするとそれだけではないこととのギャップが埋まる展開があるのかどうか。また1ちゃんは悪いことをしている人なのですが、正義とは言わないが正しくジャーナリストとして追っていくのか、一人の人間として許せない、止めたいのか。そのあたりに心理的な変化も含めて期待したいと思います。さて次回は来年なのですが、第14、袋小路の向こうの脚本は第12、ゼロレタかけらたちと同じ高木のぼりさんですので、期待しちゃいますよ。依頼村、霧のさじ、かっこ、CV、小林優、ターゲット、クス、良造、かっこ、CV、広瀬正史、大声だけ、くと悪そうな人のキャスティングですが、ところで胸の刻印の位置がやはり真ん中であればあるほど正当とは言わないが、恨みと相手の罪のバランスが取れており、右側だと依頼村にも問題が、左だと恨みは感想いない場合に流したって感じがするな。福本さんは真ん中でしたけど、次回は続足して。地獄小村、1、大森高弘、野戸まみこ水樹7、地獄小村、2関連商品、地獄小村、1、地獄小村、オリジナルサウンドトラック、逆さまの蝶、バイ G ツールズ、P、S、西園さんのホームページって、聖宝楽園、っていうのよね。つまり、投稿したら文字化けした、直ってなかったらごめんなさい。地獄通信、かっこ、公式サイト、東 KMX テレビ、米印、地獄小村、スタジオ、DEN オフィシャルウェブページ、地獄小村インデックスページ、イネタ、地獄小村13、地獄小村、オリジナルサウンドトラック TV サントラ、高梨浩二、アニプレックス、2006-1-25売上ランキング、Amazon で詳しく見る、バイ G ツールズ。